のゆとりラジオ後半アネックス第494回、収録は4月の22日土曜日、時刻9時半を少し回った頃となっております。ここからもお会いいたしますのは私ヒデと
ゲーミです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
前半で、いただいたメールはすべてご紹介いたしましたので、ここからは、今週のあれこれという感じで、たわいもない話をしばらく続けていきたいと思いますので、よかったらお付き合いくださいませ。あけみさんの方は何かトピックあります？
いや、あなた何かありますか？
はい、じゃあ私の方から
どうぞ。
今週、あけみさんのお車を車検に、
おお、そうでしたね。
はい、行ってまいりました。軽自動車の車検ですね。まあ、リトラジー聞いてる方でしたらご存知の通り、私の車検が今年の2月、そしてあけみさんの車検が今年の4月ということで、共にユーザー車検というね、
はい、
やり方で、整備も私が見まして、それで車検場に持ってったわけですけども、まあ、車検の検査自体ですとか書類などはつつかなく不備もなく、まあ、何も問題なく、車検パスしまして、まあ、1時間ぐらいかな、まあ、待つ時間も含めてね、で全部終わって、無事に通ったわけですけども、ここで前回私が2月に、車検を通した時と、あけみさんの、ね、今回4月に車検を通した時と金額が変わっておりまして、
なんでですか？
なんでと思って、おりましたら、自賠責保険というのに、必ず、加入しなければなりません。これは自動車、軽自動車、そして二輪車、すべてのそういった原動機のついた、ね、車を乗る人間であれば、まあ、もちろん知ってると思いますけども、この自賠責保険料というのが2008年以来に9年ぶりに引き下げになったというニュースがあったらしいんですけども。
素晴らしいじゃないですか。
はい、はい、
それはいつ決まったんですか？
とですね、こちらの方は2017年の1月19日に、これが引き下がること、まあ4月からね、
はい、
引き下がるのは4月からというのが決まってたらしくって、すべての車種で平均 6.9% の引き下げ、まあ約 7%、
結構大きいね。
結構大きいです。
大きいじゃない。
はい、まず自家用車、自家用車の場合は、2010円下がったらしいです。
美味しいランチ食べれるよ、
うん、ですから2万これね、多分24ヶ月分だと思いますけども、2万5830円になった。軽自動車も1300円下がって、これも、2年契約、まあ、24ヶ月ですね、2万と5070円となっておりまして、1300円違ってたんで、
はい、
結構違うなという経緯だけどもね。
いいよね。
はい、で、まあ、これなぜ下がるかと言いますと、まず自賠責の、保険料で保険会社は儲けを出すことは禁じられてるそうなんですよ、
国の法律で。
はい、ですから自賠責の保険というのは保険会社の、まあ、ユニオンというか、
はい、
組合みたいな感じでどこでも受けれるんですけども、
う
ん、
そうだよね。
で、ですから儲けが出ないんで、
うん、
単にそれはプールしていくわけなんですよね。
ほうほう。
で、まあ、保険業界全体でこれが積立金として蓄積されるわけですけども、この積立金が当然、なくなっていくと保険料上がりますよね。
はい、
ですけども逆に余ってくると保険料は下がるという、
ほうほう、
そういう、まあ、言ってみれば簡単な仕組みになっているそうでして、でこれまでですね、下がったことも結構あったらしいんですけども、ただ2011年、そして2013年には引き上げになったらしくって、まあ、この辺赤字になってたらしくてね。
ほう。
ただその後据え置きの期間が続きまして、この、2017年度ですから今年の4月から逆に引き下げられるということになったそうです。でこれに伴って任意保険の方の自動車保険、こちらの方も今、計算し直しておりまして、来年の2018年度からは下がる、おおむね車両保険ですね、いわゆる、これも2位、
車両保険、普通の自動車保険、
2位の方の保険、うん、これも下がる方向になっているという、ことらしいです。
でもさ、まあはい、ニュースではさ、お年寄りのブレーキ踏み間違えとか、間違えて入ってったとかって事故はたくさん報道されるけども、でも全体的な大きな事故は減ってるってこと？
はい。で、まあ、この辺の理由として、まあ、もちろんその、高齢者の事故っていうのもあるにはあるんですけども、はい、ただ、やっぱりその車自体の安全性能というのがもう格段に上がっているというところで、うん、いわゆる先進国技術っていうらしいんですけども、まあ、つまりそのカメラの技術ですよね、はい、と、まあ、その車のその挙動をまあ一致させるというかそういう技術が随分と上がっているそうでして、自動車安全ブレーキとか、そういったものにで、重大な事故がかなり減ってきた。そうそう、だから私がこの前言った運転免許の講習なんかでも死亡事故とか重大事故というのはもう本当にずっと右肩下がりの状況ではあるというのは知ってましたので、その辺が、まあ、こういった保険料にもフィードバックされて、下がり始めているということらしいです。
その強制的に払わなきゃいけないものが、うん、払う金額が減るっていうのはもう純粋に嬉しいよね、うん、自分ってもう選択の余地がないわけじゃない ね、
うん、本当にその通り
ですね。嫌でも払わなきゃ、車乗る人は嫌でも、うん、払わなきゃいけないのが、はい、それがみんなの大きな事故が減ったことによって下がるっていうのは、うん、もうそれは不幸な人が減るし、うん、お金払う私たちもラッキーだし、うん、それは幸せやわ、
うんうん、それもさっきも言ったように、そのパーセンテージがかなりでっかいですからね。
大きいよね。
約 7% って相当な金額だと思う。
保険料で普通 7% 上がるとかあったらみんなひっくり返るもんね、うん、へ
ー。それも全体でですからね。
消費税分ぐらいじゃん。
そうそう、まあそういうことだね。
ね、
うん。ですから今後、まあ、車検など考えてられてる方、あれ思ったより安いなと思うのは心の部分だったりするということでして、
ね、まあ3月31日に車検受けた人は悔しいね。
まあね、
期限がどうしても3月いっぱいで受けなきゃいけなかった人は、まあね、はい、まあ、それは不運だったと思って諦めなきゃしょうがないね、うん、
はい。それとさっき言ったこの先進技術というところは日本企業がかなり優位性を発揮している分野でもあったりしまして、なかなか今家電などとかね、その電気系のメーカー、元気ないんですけども、この部分に関しましてはソニーやパイオニア、クラリオン、アルパインといった、まあ、そういったあとレンズメーカーのタムロンとかそういったところがこの技術に随分と導入して、まあ、株価的にというか、まあ、業績もこの分野に関しては上がってきているということですね。まあ、本当にこういうのでね、事故や減るってことはすごくいいことですしね。
それはいいですよ、
うん。ただそんな話をしておりましても、さっきも言いました、高齢者の事故、今日も、イオンで7人ぐらい跳ね飛ばしてますね。
あ、本当。
はい、うん、ということで、まあ、
イオンの駐車場でどうやってそんな事故になるの？
入間店でしたかね、はい。そんな事故も起こっているということで、まあ、片一方では早急にこの高齢者に対する、事故の対策というのも考えなきゃいけないかなというようなお話でございます。まあまあ、やってみて毎回思うんですけど、やっぱりユーザー車検ね、もちろんいらない費用がかからないというところでは、
その考え方によりよ、ちゃんとプロが点検することに対しての経費を払ってるから、まあ、かかるだけであって、うん、ユーザー車検だって一応車の安全は自分たちで点検して確認して持ってってるっていう、その違いのだけであって、
これも意外と知られてないんですけども、車検証にユーザー車検をしたかどう、ユーザーだったかどうかっていうのが分かるようになってるんですよ。
ほう。
つまり整備をしないといけないんですよね、うん。まあ、これ法律でしなきゃいけないというわけではないんですけども、うん、して持ってきなさいよっていうことで、通常は指定工場で整備をして、でそれで車検を通すんですけども、そうすると整備が指定工場ってちゃんと書かれるようになってるんです。ほうほう。車検証に、うん、でユーザーがすると使用者って書かれるようになってます。ほう。で前整備をせずに持っていくと後整備って書かれるのかな、なんか整備なしとかって書かれるように、ちゃんともう今車検証にそこまで乗るようになってるんで、
じゃあ車検証とから見てみよう、うん、
だから君の場合は使用者って載ってます。
おお、なるほどね、
はい。まあ、もちろん
それは何、車検証に記載することによって何かデメリットとかメリットとかいろいろあるの？
だから前回例えば整備、後整備でね、うん、車検を通して後整備しないってパターンがあるわけじゃないですか。
でもそれって車として危ないから整備しなきゃいけないんでしょ。
しなきゃいけないで、絶対しないと車検が通らないってわけじゃないんですけども、うん、できる限り整備をちゃんとして持ってきてくださいねっていうことを促すためにも、あのそういう記載になってるそうですから、ちゃんとあの最近の車検証には全部それが、
逆にユーザー車検がやり始めた頃は後整備で通しといたけど、うん、整備しずにまた次の車検に持ってくる人がいたとか、重大な事故が起きたとか、うん、トラブルがあったっていう事例が多発したってこと、
うん、そうです。で整備せずに、まあ、その整備不良によって起こった事故なんかだと使用者側に過大な責任が課せられることもありますんで、
保険使えなくなる、
まあ、かなり極端なところでいくとそこまでかもしれないですね。うん、まあ、信頼のおける整備工場できちんと整備してもらうか、もしくはちゃんとした知識を持って自分で整備をするか。
それってさ、その整備工場で点検だけしてもらって、うん、自分でユーザー車検で持っていくのはどういう取り扱いなの？
あ、整備工場になります。だからあの用紙があるじゃないですか。
あ、
うん、それにちゃんとうちで整備しましたよってハンコが押されるんで。
なるほど、
はい、
だから車を持ってきた人じゃなくて、うん、そこを誰が見たかっていうところが重要視されるってこと。
そうです、そうです。
なるほど、
はい、ユーザー車検もちろんさっき言ったその金額的なメリットはあって、我々もそれを享受しているわけですけれども、ただ
そこには責任が伴います、ね。う
ん、もちろんそこにはその通した以上は、
うん、使用者責任が、
はい、というのが関わるということですからね。まあ、ただだからといってじゃあ全部整備工場に持っていけっていうのはもちろんそれもいいんでしょうけれども、でも今時のこの世の中を考えると整備のポイントとかチェックポイントっていうのは調べると出てくるんですよ、いくつも。
もうね、そうなんやって、安くやりますっていうところに持っていくのね、ここ買えななダメや、あそこ買えなダメや、ここやらな車検が通らんとかって言って、結局すげえお金使わさせられるよ。
で、そういうのが嫌だからみんな整備しなくなっちゃったりとかするんだけども、うん、あの自分で十分整備できますし、
見れるところはね、う
ん、はい、あのもちろん見れないところもあります。
それはあ
の専門の機関がないとダメなところもあるんですけども、
車の下回りとかやっぱ見にくいしね。
でも車の構造を知ってたりとか、ある程度のことの知識があれば、まあ、あとインターネットの力を借りればそれなりにチェックはできると思うんですよね。
だからそういうのが好きな人は苦にならんけど、やっぱ知識もなくてできない人はお金を払ってやってもらうしかないわけなので、うん、それは使い分けでしょう、うん。
まあ、でもやっぱり車ハンドルを握ってる以上は最低限の知識というのはね、持っておいてほしいなというのは、まあ、我々私のような
今のさ、はい、最新のさ車とかもさ、そんなん分かるの、あなた。
あのチェックするポイントっていうのは最新の車だろうが古い車だろうが、
プリウスとかでも分かるの。
だからそのさ、バッテリーがさどうこうなってるとか、モーターがどうこうなんてのは分かんないけども、だけどもタイロッドのがどうなってるとか、ドライブシャフトのブーツがどうとかっていうのは分かるじゃないですか、目視でね、ということですよ、はい。車検安くなってます。
自賠責保険が安くなってます。
まあ、車乗りにとってはちょっと嬉しい話かなということで、なかなかこういうのって報道されないなってのもね、
されてでも気づかないんじゃない、うん、そんな大きな話じゃないし、そんな報道するとこ少ないだろうし、それを報道したところで視聴率が取れるとも思わないし、
ね、高くなったって話はさ、もうなんかさこうね、
うん、
もう天下取ったような感じで報道するじゃないですか。
まあね、
安くなったよっていう話もね、やっぱりちょっとインフォメーションとしては欲しかったなって、まあ、われわれが気づかなかったとか知らなかっただけなんでしょうけどもね、うん、はい、そんなお話でございました。高見さん何か。
私ですか、
はい。
まあ、今朝久しぶりに朝テレビを見てたら、うん、森友学園がなんかまた理事長変わったんですね。
まあ、またというかね。
で、なんか娘さんになったよね、
はい、
で民事再生法適用とかって言ってましたけど、うん、まあ、結局あれは何がどうなったんですか、よく未だにわからないんですけど、
うん、本当にそうなんです。まあ、あの多分日本国民全員が思ってると思うんですよ。
結局そもそも論は国有地を安く買ったっていうところを叩く予定だったんだけど、それになんか安倍首相が絡んでるみたいだから、野党はこれを口実に政権を倒そうと思って大騒ぎしたわけでしょ。要は で、その大騒ぎして何かとにかく政権を倒すがために必死で大騒ぎしたんだけど、政権も倒せなかったし、なんかわけのわからんことになったし、でもちょっと森友学園自体の資金の流れとか諸々ももう脆弱で、ちょっとなんかおかしいところもありつつ、お金もないのに学校を広こうとしたわけなんでしょ、結局。
まあね。
で、お金もないのに学校を広ごうとして、あんな騒動に巻き込まれたらもう銀行だって当然これ以上貸しませんよみたいな感じで資金繰りに行き詰まって、うん、で建設会社もお金払ってもらえないから訴えるっていう、なんかもうすごい不幸の連鎖なんですけど、あれで一つの経済をぶっ飛ばしたわけだよねって思うと、何がしたかったんだろうっていう。純粋に国有地の格安払い下げが問題であれば、そこのところだけを私はやればよかったと思うんですけど、うん、なんか毎日毎日必死でワイドショーで叩きまくって政権も倒せれんし、あのさらに民進党とかさんもいい加減にしろみたいな感じで視聴、あの、何だっけ、みんなから見放され、どうすればいいの？で、挙句の果てに、学園は民事再生を適用し、銀行も、あの、お金回収できん、建設会社もお金回収できん、どうすればいいのこれはって朝すごい思ったんですけど、なんか野党とメディアが必死で、あの、一つの商売潰したよなみたいにしか私は見えないんですけど、何がしたかったのみんな。
まあ、まずすごくそもそものところから話をすると、まあその土地の評価額がかなり低い値段で売却されたというところ、はい、そして、そこの小学校の名誉会長の名前に、昭恵夫人の名前があった、はい、さらに、安倍晋三記念小学校という名目で寄付を集めていた、というようなところで、まあ、いろんなことがセンセーショナルに重なった。なおかつ、元の理事長のあのキャラクター性、そして奥様のキャラクター性、というのがとてもこうテレビ映りがいいというかね、こう話題に口の端に上りやすいというか、というのがあって、そもそものところが随分とうやむやというかね、まあ今多分ちゃんとやってるんでしょうけども、
そもそも論のさ、国有地の格安払い下げのところなんて、もうどっか行ってもらったやん、この森友学園の民事再生法申請で、
まあ、表面に出てきてないだけで、今ちゃんとその辺は動いてるんだと思いますけれども、
いやこれさ、
ただ大阪だけの話に今なりつつあるんで、
でもさ、うん、もうさ、民事再生申請したってさ、債権者の同意得られなかったらもう破産しかないわけでしょ、うん、もうどうしようもないじゃん、お金ないんだから。
いや、まあ、だからそこはいいんだけども、うん、ただだからそこももうすでに話がごっちゃになってて、
うん、
一個ずつ整理して話をしていかないと、
はい、
まずそのね、評価額の 10% ぐらいで行ってしまってたことをまず清算しないと。
それはだから大阪大名局が悪いんじゃないの？
で、なの、じゃあ大阪大名局。
大阪の話じゃん。
うん、だから、でもそこじゃん。やっぱり。うん、
でもさ、隣のさ、あの、公園はさ、市だって安く買ってるわけでしょ？
だからそういうのが出てきたわけじゃんか。
で、その辺もだっておかしいんじゃない？
だからそれは、いわゆるマスコミとか、そういったメディアに乗ってこないだけであって、ちゃんと、今もう、問題としてはもう浮かび上がってるわけですよ。
大阪はやってるの、ちゃんと。
だと思いますよ。もうだって問題として出てきてるわけですから、それらの市民オンブスマンなりが、そこはもうついてると思いますけど、
ね。もう1ヶ月ぐらいさ、森友のせいで国会空転させてさ、議員たちがまともな仕事もしてないのに税金が費やされたって、そういうのとかはもうどうでもいいんかな。
まあ、それはもういつものことで、まあこれも言いたくないんですけど。
いつものことで日本国民は怒らんっていうのがすごいよね。あんな奴ら国会議員にさせやがってみたいな。
だってその後に今だって中川さんの話で空転してるじゃないですか。
くだらんよね、本当に。もうさ、それはいいんだけど、私一番の被害者って誰だと思う？その森友の被害者。
被害者。施工し、あの、業者。
ああ、金銭面で言ったら建築業者。でもさ、その金のなさそうなところのさ、仕事を受け負って美味しい思いしようと思ったのもちょっと間違ってるんじゃないと思うんだけど。
だから朝も議論した通り、うん、銀行かませなかったのは変だなっていう話ですよ。
まあ、建設会社が直接訴えたってこと、うん、でも銀行だって相当な債権持ってるわけじゃない、うん、これ焦げついたら大変だよ。どうせ資産なさそうだし、民事再生したってさ。
こんな大きな問題にならなかったら、うん、ひょっとしたらスルッと言ってる可能性が、
こんな大きな問題にならなかったら上手にお金が回って多分みんな美味しい思いしたと思うんやて、うん、そういうシナリオだったんや。でもお金がないくせにいろんなとこからお金を引っ張ってきて、銀行も森友も建設会社もみんなそれなりに美味しい思いをするはずだったのが、続かれてあんなに大騒ぎされて、でみんなに集中攻撃を受けて全てご破産になって、あの一つの経済は吹っ飛んだわけでしょ。ということで、 まあかわいそうなことだけどやり方下手だったし、もうそもそも金ないからしょうがないんじゃないとか思ったんだけど、私は今でも森友の幼稚園に通ってる子供が一番かわいそうだなと思って。
なまあそれまあもちろんね、子供たちも
だって今日だってさ、森友のランドセルを背負った子をさ、うん、幼稚園のカバンを背負った子をさ、母親に手引かれてくる さあの姿とか勝手にテレビは使うわけやね、うん、あれ絶対許可なんか取ってないよね、後ろ姿なんかすっごい悪意があると思うんやて、うん、って思わない？だってその親も子供もさ、良かれと思って一応通わせてたわけじゃない。それをさ、あんなに叩きまくられてさ、近所の人から親戚一同から、あんたあんなところに子供通わせてるんかねって、その子たちはすごい言われたと思うんやて。ね、親もさ、良かれと思ってね、通わしとったら、こんなことに巻き込まれたんかっていう、すごい悔しい思いをしてると思うんやて。一番の被害者は私はそこだと思うんですけど、うん、どうですか？
ただでもそこを選んだのは子供たちじゃなくてその親じ
ゃないですか。親だけど、
まあ、そこのね、そこの学園なり幼稚園なりがそういった教育方針であることは重々承知の上で入れてるわけじゃないですか。
でもそれは別にその親が選んだ選択は別に親のしたことだからいいんだけど、こんなことになるとは思ってなかったわけでしょ、うん、これだって別に野党がギャーギャーギャーギャー言わなかったらここまで大きなことにならんかったわけだね。でみんななんかさ、さもなんか森友の教育方針が悪だみたいに散々言ってちょっとひどかったじゃない、
うん、
って私は思うのよ。客観性はなかったじゃね。
まあだから、その、それこそ、籠池さんじゃないや、こんにゃくのおっさん。
何？籠池さん？
違う、河野池さん。
ああ、あの人が火消そうと思ったのに消せんかったでこんなことになる。
河野池さんはそうそう逃げたんですけど、
うん、
河野池さんも、教育直後をあんな風に喋ってる子供たちを見て、私は涙が出そうなぐらい感動しましたっていうことを言ってるわけですよね。
なんでダメなの、教育直後言ったら。
だからやっぱり右の保守の方々とか、あと安倍さん、昭恵さんにしても、子供たちのそういった精神性を見て私は大変心打たれましたっていう発言をしてるわけですよ。
だからそれはあの人たちの脇が甘いと思うんだけど、うん、
だから
でも教育直後がなんでそんな叩かれないかんのっていう、うん、
でもだからそういうところにすごくシンパシーを感じる人たちっていうのは、この問題が出るまではあの学園の教育方針にとても共感を得てたわけですよ。で
そもそもの教育直後ってそんなに悪いのっていう、
いやまあそこを突っ込むよりも、でもいざこうなった瞬間にみんなが一気に、それこそまあはしごを外したって言ってましたけど、そういう状況になってるわけじゃないですか。まあそうだろうなって感じもね、
まあ身から出たサビだと思うんですけど、うん、だから
あとは元理事長も私腹を肥やそうと思ってした雰囲気はなかったかなって感じ。
私腹を肥やそうとは思ってないけど、お金もないのにあんなものを作ろうとしたことは事実やね、
うん、まあ確かに
それは事実やん、うん、そこら辺はそれを上手にできるはずだったのが、まあ思い通りにいかんかったと。
そもそもあれできたところで、その授業料で賄えるのもなかなか難しいっていう判断もあったりも、ね、はあ、するみたいですけど、
ね、だからさ、世の中って私たちの価値観では計り知れないことがいっぱいあるんだなって思わなかった、
うん、ただまあちょっと本当にいろんなキャラクターですとか話題が立ちすぎてたんで、
だからさ、あれを徹底攻撃した野党の メディアはどうするつもりなのっていう、本当に思うんですけど、なんであんな人たちが国会議員で、なんであんなメディアがさ、日本国のメディアで日本の行く末を占うようなあんな叩き方するのかなと思って、本当にうんざりした。
はい。まあ今、現在は民事再生法申請というところになったというところ
です。で、なんで娘が新理事長なの？みんな逃げたの？息子も。その辺がちょっと姑息だよね。自分で最後までやればいいじゃん。って私は思うけどね。
まあ、矢面に立つのは、まあ、彼女にしたということでしょうね。
かわいそうだよね。
いや、でも彼女も別に嫌でやってるわけじゃないでしょ
う。いや、でもこれからの人生さ、かわいそうだと思うよ。
まあ、
ね、そんなさ、民事再生の申請してって言ってさ、ねえ、散々金借りましたけども、返す金がないので返せませんって言ってるわけでしょ、うん、それをあんな堂々と言われたってさ、それはみんな困るよね。っていう。
はい、
そこじゃない？
まあまあ、今後のこれも捜査の展開を見守りたいことの一つかな。
捜査の展開も何も、もう資産のない人たちが民事再生するって言った時点でもう全て終わりじゃん。
はい。 そんな中、まあ、我々は朝の本当に決まった数分間だけワイドショーをね、ええ、ザッピングしてみて
30分だけですけどね、
まあ、世の中こんなことが起こってんだなって見てるんですけども、
まあうん、
あの先ほど話題に上がった中川先生の話、はい、それのこう VTR というかね、ことの顛末をお知らせするのをやってたんですけども、ちょっとびっくりしたというか、もう今のテレビってこうなんだって思った瞬間があったんで、皆さんどうかなと思うんですけども、あのいわゆる再現 VTR ってのを作って、
はい、
やるじゃないですか。で、まあワイドショーだけではなくて、まあ、いろんなバラエティの番組とかもさ、こう九死に一生スペシャルみたいなところで、ほうほう、その、まあ、証言に基づいてその再現 VTR を作ってっていうのを流すんですけども、その中川先生のことで再現 VTR でこういう風でしたっての時に、あのその相手の愛人のところにこうインタビュー行く再現 VTR っていうのを作ってたんですよ。
はあ。
でその VTR どうなってるかっていうと、まあ、よくあるマンションのドアかを半分開いて、そこに顔を映さずにインタビュアーがインタビューしてて、こういうインタビューが撮れましたっていう再現 VTR を作ったんですよ。
なんでそんなのいるの？
必要と思って。
いらんのじゃない？尺埋めるために大変だったんじゃない？
だってそれ作る、そのもう数秒間作るだけだってお金かかってるし、手間かかってるし、時間かかってるわけじゃないですか。ちょっとね、ここまでしないといけないのって思ってね。いや、例えばその人が顔出しして再現でね、モデルさんとか、まあ、タレントさんとかを使って喋ってるんならいいですけど、ちゃんとインタビューして顔切ってるんですよ。それも意味なくないですか？
そのインタビューしてる様子は演じてる人なんでしょ？
そうです、そうです。
まあ、赤の他人の
タレントなわけです。
演じてる人なんで
しょ？そうです、そうです。
ドラマ作りたかったんじゃない？
イメージです。これはイメージですみたいなことになってるんですよ、
うん。まあなんかドラマ性にしたかったんじゃない？
うん。それが、まあバラエティの、例えばさ、さっき言った九死に一生スペシャルみたいなやつなら、まあ。
いや、朝のワイドショーなんてバラエティでしょ、あんなの。
すごい
な。責任のない言いたい放題じゃない？
うん。あの、イメージの作り方というか、まあ、言ってみれば、私が感じたのは、視聴者バカにするのもいい加減にしろって思ったんですよ。
うん、あなたはそう思うけど、8時台のワイドショーを見てる人は思わないんじゃない？
だから、そうなんだから、別に俺とか、そういうのに向けては作ってないっていうのは大前提なんだけど、昨今さ、こう、テレビがどうのこうのって言われる中で、あ、まだ、あ、もう今こういうことになってるんだと思ってね、ちょっと、私の中ではショックな出来事だったんですよ。
うん、だから、普通のまともな感覚がある人はどんどんテレビを見なくなるわけでしょ？
うん。うん、で、あの、あれですよ。本当に名前が出てこなくなりましたね。あの、船ナンパして戻ってきた、そこまで行って委員会の。
ああ、辛坊さん？
辛坊さん。
はい。
の、
イルカに突き上げられたんだっけ？
クジラ、
ね、クジラに突き上げられて、自衛隊に助けてもらった人ね。はい。はい、
それこそ辛坊さんが、あれがもう3年?4年ぐらいなのかな？それの、実際にあったことを、それこそこの前テレビでやったんですよ。
あ、そうなの？
バラエティでね、うん、で、まあ、辛坊さんも、まあ、それをやることに対して、まあ、いろいろ逡巡したんですけども、まあ、実際にの、あの自衛隊が撮ってた映像も含めて、で、まあ、あとは再現 V をね、
さっき、あ、何？救助するとき自衛隊は必ず映像を残しとくの？
うん、
おお。
で、まあ、あのラジオでお話をしてたんですけども、本当に大変過酷な状況で、自衛隊の方には本当にもう今でもっていう、まあ、そういう話はもう散々してるんですけども、あのそこの再現 VTR で辛坊さんが怒ってたというか、まあ、分かってたんですけど、
ちょっと違うっていうところ、う
ん、つまり救助された時の辛坊さんたちはもう完全防備なんですよね。あの中にもうレインコート着て水かぶってもいいようにして、もう下も上もね全部ビシッと、で、あの GPS も身につけてっていう状況なんですけど、いざじゃあ再現 VTR になった瞬間に、ランニングシャツと短パンっていうね、で2人がブルブル震えてるっていう様子の VTR になってて、そんなわけあるかって言って怒ったんですけど、
絵的にその方が面白いんじゃない、
うん、つまり漂流してる2人っていうのがもうそういう こうステレオタイプな感じで表現されてたのが、そんなわけないでしょうって、我々はもう本当にどうなってもいいように全部身につけてっていう、あの衛星でね、自分の位置が、でその位置が分かったからこそヘリとかがすぐに迎えに、ヘリじゃないか、あの水上の飛行機が迎えに来
たら、 GPS っていうのはどういうの、そういう携帯ハンディの GPS のやつがあるの、海に、海に出る人用に。
日本国内のやつだと法律で引っかかってダメらしくったから、アメリカから取り寄せて、わざわざかなり金額高かったらしいんですけども、それをちゃんとつけてたから位置が特定できたらしい。ねえねえ
ねえ、なんで日本国内のやつはさ、電波法かなんかに引っかかってアメリカのは使えるの、どういうこと、それって。別にまだ日本の領海内だったでしょ、あの事故は。
まあ、
だ
からでもそら日本の領海出るわけ、まあなんかそういうことだったらしいです。
そんなのもあるんだ、うん、縛りが、
いろいろと。
でアメリカからわざわざ高級品を取り寄せたから命が助かったと、
うん、だから24時間あの彼らの船が今どこにあるのかっていうのは、もう逐一ちゃんと分かるようになってたらしい。
へ、
それがなかったら、だってあの太平洋、広い太平洋を探しようがないからだった、
ね、やっぱり事前準備っていうのは大事なんだね、うん、へえ。
で、あのその引き上げられた様子なんかも映ってましたけど、あのその時はずっと迷ってて、これを使うか使わないかっていうのを迷って、まあ、今回はもう本当のことだから使うってことをで出したらしいんですけど、あのこう引きずり上げるときにこうズボンが脱げかけて、判決状態の辛坊さんが映り込んでいて、なおかつ下にはあのおむつを履いてたらしいんですね。でそういうのもちゃんと映ってたらしくって、恥ずかしいんですけども、でもあれが全部真実なんです。
なんでおむつなの、アブトイレ行けないから、
トイレ行けないんで。
へ、うん、そんな用意もしてくんだ、船で出かけるとき
みたいですね。はい、まあ、なかなか最近の昨今のテレビもう本当に見る時間ほぼほぼないんですけれども。
ないね、本当に。
偶然朝つけたらそんなシーンで、再現 V でそのインタビューのイメージビデオってのが流れてたんで、びっくりしました。
本当に我が家で定期的に気にテレビつけるのって朝の8時から8時半だけよね、はい、もうあとほとんどつけないもんね、うん、
というところで、私はそんなところですけども、ジャクソムさんからツイートというかメッセージ、ずっと言ってますが、安く売ったというのの前に、元々の価格がまともなのか、維新の足立議員は豊中市が買った公園の価格は虚構と言ってて、森友は最初高い賃貸料を払っています。元々籠池氏の方が一枚上手で、貸し物件を盾に賃貸料を格安にさせ、借用中だと産廃の処理費用は持ち主の責任なので、そこで役所に払わせたりしているわけです、ということで、ちょっとあのかなり難しい話ですけども、まあ、簡単に言うと、森友、籠池さんの方が、これはもう価値がある物件なんだと、問題がある物件なんだというところ を、はい、をもう先にこう、で、なおかつ、その証拠として先にちゃんと賃貸料も払ってて、だからこそ、あの8億円は、あのチャラねっていうようなことになったという理解でいいと思いますけども、はい、まあ、そのあたりも含めて、今後の展開も見ものでしたね、この話はね。
見ものだね、
はい。
あとその民事再生法適用でちょっと思い出したんですけど、うん、あの一時話題になったテルミクラブ、
はい、
あれで旅行行った方皆さん無事に戻ってきたかどうかはよくわからないんですけど、うん、銀行借り入れ30億ぐらいって言ってたじゃない、うん、銀行借り入れ30億あるとさ、毎月の利息いくら払うんだろうと思って、で広告費払ったら、あの新聞広告出したら1億ぐらいのお金が集めれるって言ってたじゃない、はい、うん、30億の利息月1億で払えるのかなとか思って、うん、だから必死で集めたのかなとか、あの激論の後にいろいろ考えたりしたんですけど、うん、どんなもんなんかね、まあ、利息にも当然よるとは思うけど、うん、30億の借り入れで毎月毎月いくらお金返済するんやろ。
5% でサブ6、うん、じゃあ 5% で3515ですか。
ほう、
だから1億5000万
じゃ足らんね。 5% で借りれる。
借りれないですね。
全然足らんじゃん。
わかんないですけどもね、まあ、テンパーってわけまでいかないと思うんで、テンパーだと3億ですか。
30億の1割が3億。
はい、
それがテンパーか。
10%、まあ、その半分として1億5000万。
1億5000万の利息。じゃあ新聞広告費にかけて1億集めたって全く足らんやん
ですね。
っていうのをいろいろと、
1回じゃあね、
だからなんかあの時はどうしてもお金がいるからそのお金を集めなきゃいけなかったみたいな流れだったじゃない、うん、ああで銀行の返済の期日だったんかなと思って利息いくらやったんやろってそれからいろいろ考えてね、うん、足りたんかなとか思ったけどやっぱ足りんでああいう風になったんだよね、うん、やっぱりさ商売大きくしたいっていうのが人情だとねその経営者としてはそうなんだと思うんだけど資金繰りが一番大事よ、
うん、
身の丈に合ったことやらないと
ね
世の中はどんどんどんどん激変していくから昔の手法なんて通用しないしさ、うん、必ず儲かるとは限らないからやっぱりね森友だって自前資金があったらそんなさね、あの建設業者から訴えられなくて済んだわけじゃんね、
はい、
建設費払えれば
もちろんね
だからやっぱりさ何でもほどほど無理しない
あのさっきこれまたチラッとですからぼんやりですけどあのサブウェイってあるじゃないですか
あサブウェイサンドイッチの、
はいはい、あれアメリカでなんか数百店舗が閉鎖にっていうことで
売れてないのアメリカで
海外展開はうまくいってるっていうことらしくって
アメリカで人気ないの
みたいですね国内展開はなんかほとんど店じまいみたいなことそんなニュースが今ちらっとあります
でもあれどうせライセンスでしょ日本も
まあでもライセンス入ってくだけ大きいじゃないですか
あそれで儲かるってこと、うん、じゃあアメリカ国内ではあんま人気ないんかね
だから実店舗はもう潰していくってことかもしれないですねまあだからそういう経営判断ってかなりドラマチックですよね
まあ海外ねまあ、
だからそれができる判断ができるところとさっき言ったテルミクラブなんかみたいに間違った経営判断をしてしまうと
まあ間違いすぎだよね、
うん、っていう方向に行っちゃうなという
まあ資金繰りが自転車商業になった時点でもう会社はアウトだって、
うんうん、
でそれをアウトで自分は負けたと思って畳めるとか頭下げて事業縮小する人は経営者として生き残れるけどそれができないとやっぱりテレミクラブの社長みたいに突っ走るんじゃない、
うん、
あの人が本当のオーナーかどうかは知らないけど、
ね
うん
はい、今週は、リトラジこのあたりでというところですけども今目につきましたのでご紹介しましょう流通大手イオンが手掛ける大型ショッピングセンターイオンモール徳島というのがグランドオープンが27日に行われるそうですが、うん周辺では大規模な交通渋滞が発生が懸念されるということで、かなりの広範囲での渋滞が出てるんじゃないかというそんなニュースになってますけどもやっぱりもうイオン様なのかな
こういったのね、イオンが日本を潰した元凶のような気がするんですけどね、うん、私は
ただ、この辺でもね鏡原に大きいのありますけども
あイオンモール、
うん、やっぱ土日はそれなりにやっぱり未だに混雑してますもんね
駐車場入れないもんねみんな何しに行くんだろうと思うけどまあでもさあそこに駐車場タダで止めれば1日、まあ、少々のお金で時間潰せるわけじゃない、
うん、
トイレは綺麗だしさ休憩したくなればどこでもあるし食べるもんいっぱいあるしブラブラ買い物することもできるし、まあ、手軽っちゃ手軽だよね
ただまあこういったね、営業形態もどこかでの転換期ってのは迎えつつあるのかなってのもね
結局大型ショッピングモールができて もうイオンだって基本的に不動産でしょ、
うん、
不動産業なわけじゃん ねテナント店集めてやって、うん、それから売上ピンハネしてってことだから自分のところのイオン本体がどんだけ儲かってるかは知らないけど結局箱を作ってそこに入ってる店がそれなりの収益を上げてくれないと入ってくるものも入ってこむわけだから、うん、やっぱ物が売れないと意味がないよね
そうだね
なんか大型作れば作るほど厳しいよね、うん、
昨今、東京なんかでも新しいこう銀座かなんかに新しい建物を建てたりとかね
あれプランタンがさ、
うん、
あのプランタンの名前が使えなくなったからそうそうそう何だっけグランマロにな
んかそんな
名前なんかになったんだよね、うんまあ、東京なんて何年も行ってないから様子は分かりませんけど、
は
い
うん、あとはまあ名古屋近郊でもね
テラスゲートやったっけ、
はい、
名古屋駅の前にできたんだよね、
う
ん、
そうそう
新しいのが、
まあ、都心部とかねそういうところでも新しい建物そういった商業施設できてはいますけれども
でも今度 の名古屋駅に新しくできた何だっけグランゲートやったっけあれあの高島屋JR 名古屋高島屋と通路でつながってて高島屋が入ってるんですけどあそこはね20代から30代の女性がターゲットなので私たち外れてるのよね、
うん、
残念ながら、うん、でもねあれよあの大型の本屋さんが入ってて本のね納品のドキュメントやってたけど面白かったよ、
うん、
8万冊、
うん、
なんかね1ヶ月半ぐらいかけて納品 棚入れしてたんだけど、大量の本がさ、なんでこんな今時本が売れないのにそんな大型の本屋作るか知らないんだけど、大量の本を運ぶ人、段ボールから棚に入れる人、棚に入れた本を1から順番に並べていく人みたいな感じでね、やってたんだけど、人海戦術なんだね。
そうだね。まあ、実物ですからね。現物を動かさなきゃいけませんからね。
結局、ああいうのはもう人海戦術、まあ、
ですけど、ね、
当たり前なんだけど、人海戦術しかないんだな、ということでね、はい、ちょうど東海テレビのお昼の場、日曜日のお昼にやってるスタイルプラスってやつでやってたんだけど、面白かった。うん。
ただ、まあ、昨今の老舗の百貨店なども、ちょっとしたもうアウトレットショップになりつつあるとかね。
まあ、だって百貨店はさ、やっぱ若いところまで客層広げられなかったから、やっぱ地方ほど厳しいよね。うん。
うん、中に入ってるのがダイソーだったりとか、まあ、ユニクロが入ってるのも
ニトリとかさ、
まだいい方で GU だったりとか、ね、といった百貨店のね、この苦しい現状というのも、まだまだ続いてるのかなという感じはします。
でも百貨店のね、あれよ、食べ物系のお取り寄せはやっぱり強いよ、うん、いいとこ入ってるもん。それはやっぱりイオンとかとは格が違うわ、うん、
銀座6という名前らしいです、ね、
それは何、まあ、それまたプランタンとは別、それどこにできたの、は
い、これも銀座ですね。
へえ、はい、すごいね、東京って街はすごいね、まあ、私たちみたいな田舎もは関係ないけどね、はい、
チャットの方、ジャクソムさん、引き続き、豊中市の公園は大きな構造物を作ってはいけないけど、学園は校舎を建てるので杭を打てば結構深いところまで抵抗がないのはすぐわかるのですよね。貸物件というと給食センターだったか、すごい処理費用が必要だったという土地もありましたよね。あれと同じ費用とすると、もっと高くなる可能性があると自分は考えていて、ディスカウントしたのはこれがバレるのを防ぐためではということですね。はい。まあ、このあたりのところ本当にちゃんとした説明というのがここまでもうね、燃えちゃったわけですからね。
そのディスカウントしたのは誰の責任っていう、そこだと思うんですけど、うん、
だからその、
それは国は関係ないでしょっていう、国なのっていう、
書類が残ってないとかね、
国会議員がの責任なのっていう、
うん、かなりその辺のずさんさというかね。
いやでもさ、普通書類が残ってないで済んでるけど、普通の法人とかって税務申告とかしたらさ、書類の保存期間ってやっぱり決められてるわけじゃない？
ね、重要書類だと10年とかね。
そうでしょ、まあ、でもなんか税務だって8年ぐらいの保存期間あるのにさ、はい、それがないとさ、いつ査察入られるか分かんないのにさ、それを国とか行政が書類が残ってないっていうのは、
ね、なおかつそれは咎められないというところがね、
ちゃんちゃらおかしいよね。
すごいっすよね。
そんなこと税務署に行ったらさ、どえらいなんかねちねちねちねちやられてさ、荒探しされてさ、余分な税金取られるかもしれないのにさ、やっぱ私たち民間人にされることとその行政の人たちはちょっと違うよね。
まあ、いわゆる無病性というかね、
ね、
いわゆる行政は間違ったことしないという前提での、
間違いだらけだよね、行政ね。かなわよね、そいつらも税金で雇ってるというのがね。
はい。なのかもしれません。はい。かなり話題が後半とっちらかりましたけれども、この辺で今週は終わっていこうと思います。はい、YouTube で最後までお付き合いいただいた皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてメールをお寄せいただいたお二人の方、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
何よりも、配信が不備な状況であるにもかかわらず聞いていただいた、そう、あなたです。今聞いてもらってるあなたに、対して、心から感謝いたします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではまた来週も、楽しくお話ができればと思います。なんとか RS です。頑張ります、直します。今週はこの辺で、お会いしましたら、私ヒデと
明美でした。
ではまた来週です。皆さんおやすみなさい。さよなら、
ごきげんよう。